4. 年金は支え合いのシステム。国民みんなで作る支え合いの輪。老後の暮らしはもちろん、事故などで障害を負った時やご家族が亡くなった時も、国民みんなで生活を支え合う役目を担うのが年金です。公的年金制度の仕組みの特徴は、2階建て構造になっていることです。1階部分は、加入期間に応じて受給できる国民年金、基礎年金。2階部分は、過去の報酬に応じて受給できる厚生年金保険などになっています。国民年金は、日本国内に在住する20歳から60歳未満のすべての人が加入し、毎月定額の保険料を納めることになっています。なお、厚生年金保険などに加入しているサラリーマンや、そのサラリーマンに扶養されている配偶者は、国民年金にも加入していることになっていますが、国民年金の保険料は、厚生年金保険などの保険料に含まれているため、別途国民年金の保険料を納める必要はありません。厚生年金保険は、民間の会社に勤務している70歳未満の従業員などが加入し、加入者は会社と折半で給与に応じた保険料を納めます。年金には、加入期間中に怪我をして障害を負った時の障害年金、また、加入者が亡くなった時の遺族年金、そして、老後の生活保障としての老齢年金の3種類があります。加入期間など一定の要件を満たせば受給することができます。公的年金は、現役世代の方々が納める保険料に、国庫負担と会社負担分を加え、現在の受給者の方々の生活を支えています。国、国庫負担、基礎年金、国民年金の給付の一部は、国の負担、税金で賄われています。会社、雇用主、保険料、労使折半、法人の事業所と5人以上の従業員の雇用主は、従業員を被保険者として厚生年金保険へ加入することが義務付けられています。会社、雇用主は従業員と折半で毎月保険料を納付します。従業員5人未満の個人雇用主でも任意加入することができます。その他に年金積立金があります。年金積立金とは、厚生年金と国民年金の保険料のうち、年金の支払いに充てられた後に残ったお金です。資金として運用し、運用益を今後の年金支給に充てることで、将来世代の負担を軽くすることを目的にしています。平成23年度末、およそ119兆円の年金積立金があります。支える時があるから支えられる時もやってくる。みんながこの年金という支え合いの輪の中にいるからこそ、我が国の年金制度を守っていくことができます。公的年金イコール生涯の生活設計のベース、そのわけは、新聞やテレビのニュースなどで話題に取り上げられることの多い年金ですが、正確に理解されていなかったり、大きな誤解が元になっていたりということが多いようです。公的年金制度の役割や意義などについて、皆様の素朴な疑問に分かりやすくお答えしていきます。ご質問、なぜ公的年金に加入しなければならないのですか？学生、21歳。答え、老後の生活がどれくらい続くかなど、将来が見通せない中、個人だけで対応するには限界があるため、社会全体で老後の所得を保障する仕組みが不可欠だからです。他にも、公的年金には、障害や一家の大黒柱の方の死亡など、長い人生の中で誰にでも起こるリスクに対して生活を保障してくれるというメリットがあります。公的年金は、老後の生活保障として支給される老齢年金以外にも、若いうちに障害を負われた時や、大黒柱の方がお亡くなりになった場合に、障害年金や遺族年金が支給され、 ご本人やご遺族の生活を支えてくれます。長い人生のもしもの場合にも大きな備えになるのです。もし保険料を納めていなかったり、免除制度などを活用していないと、これらの年金も受け取ることができません。年を取る、障害を負う、家族を残してお亡くなりになるといった経済的なリスクは誰もが抱えるものです。こうしたリスクに対しては、国民一人一人が各自で備えることが必要ですが、個人だけでは十分な備えができません。それゆえに、公的年金制度では、国民がそれぞれ保険料を出し合い、社会全体で個人を支える仕組みにしています。国民のおよそ3割の方が年金を受給。老齢年金、障害年金、遺族年金を合わせると、およそ3796万人の方が公的年金の受給権者です。この数は国民のほぼ3割に相当し、年金が国民生活に深く根付き、また日本の経済の中で重要な位置を占めていることがわかります。なお、受給権者の数は、福祉年金受給権者を含んだ重複のない実受給権者です。ご質問、老後の生活は個人年金や貯蓄があれば公的年金に頼らなくてもいいのではないですか？貸店経営、38歳。答え、個人年金や貯蓄と違い、公的年金は現在の受給者の給付を現役世代が納めた保険料で負担する仕組みです。つまり現在の受給者を現在の加入者が支えるので、実質的に価値のある年金を生涯にわたり受け取ることができます。近年はデフレ経済が続いており、実感が湧きにくいですが、個人年金や貯蓄は遠い先の老後生活を考えると、想定を超えたインフレなど経済状況の大きな変動によっては実質的な価値が大きく目減りしてしまいます。日本の公的年金は保険料を積み立てて、本人の老後にそれを年金としてお支払いするのではなく、基本的に現役世代が納めた保険料をその時の高齢者の方々に年金としてお支払いする制度です。このため、老後も実質的に価値のある年金を生涯受け取ることができます。また、自分の寿命がどれくらいで、老後に備えていくら必要なのかは分かりません。個人の貯蓄のみでは、インフレや長生きすることで多くなる経済的な負担に対応するのは困難ですが、公的年金では一定の給付を生涯受け続けることができます。さらに、現役世代にとっても、ご自身の両親の老後の生活費を仕送りする心配をせずに生活できるというメリットがあります。これも、世代間扶養の仕組みの公的年金だからこそできることなのです。もし公的年金がなかったら、自分たちの将来のための貯蓄や子どもの養育費、老齢の両親の生活費の仕送り、または扶養のための費用などのすべてを自分たちの収入のみで賄うという生活設計を行うことになるのです。ご質問、少子高齢化が進めば将来支払った分の年金が受け取れなくなるのではないですか？会社員45歳。答え、いいえ、公的年金への加入は本来損得で考えるものではありませんが、試算上はどの世代の方も自分が払った保険料を上回る年金が受け取れます。公的年金では皆様が納めた保険料以外にも国庫、税金や会社が負担する部分があるので、どの世代の方も支払った保険料を上回る年金を受け取ることができます。ただし、現役世代が保険料を支払い、高齢者の方の生活を支えるという世代間扶養の仕組みでは、少子高齢化が進むと現役世代の負担が重くなってしまいます。そこで、平成16年の法律改正では、今後の保険料の水準と上限をはっきりと法律で規定しました。 また現役世代と受給者世代の負担と給付のバランスを取るため、現役世代の人口減少と平均余命の伸びを考え合わせて、年金額の伸び率を賃金や物価の伸びよりも抑える仕組みを導入しました。この仕組みでは、現役世代の所得が増えても同じように年金額を増やすことはできませんが、賃金や物価が下がらない限り基本的に年金額が下がることはありません。2000年生まれの人も 2.3 倍、基礎年金を含む厚生年金保険の場合、生涯に支払う保険料の総額の資産額、生涯に受け取る年金の総額の資産額、そして双方の比率を1950年生まれ、1970年生まれ、2000年生まれの方でご紹介します。資産額とは、一定の条件のもとに計算した額のことです。これから紹介する内容は、厚生労働省年金局、平成21年度財政検証結果レポートの世代ごとの給付と負担の関係についての資料をもとにしています。1950年生まれの人、生涯に支払う保険料の総額1200万円、生涯に受け取る年金の総額4200万円、 3.4 倍。1970年生まれの人、生涯に支払う保険料の総額2400万円、生涯に受け取る年金の総額5900万円、 2.5 倍。2000年生まれの人、生涯に支払う保険料の総額4200万円、生涯に受け取る年金の総額9700万円、 2.3 倍。なお、国民年金の場合は2000年生まれの人で、生涯に支払う保険料の総額が1700万円、生涯に受け取る年金の総額が2500万円になり、およそ 1.5 倍の給付になります。なお、生涯に受け取る年金の総額には、現役世代が支払う保険料、国庫負担、会社負担分、年金積立金の運用益が含まれます。また、資産額は以下の条件をもとに算出しています。受給期間は男女とも保険料を支払い終わった時点、60歳時点での平均余命まで生きると仮定しています。平均余命は過去の完全生命表および日本の将来推計人口、平成18年12月推計における将来生命表の60歳時平均余命を用いています。男性85歳11ヶ月、女性91歳7ヶ月です。受給額のうち、国庫負担割合は2分の1となっています。各保険料負担額、年金受給額は65歳時点の価格に換算しています。また、厚生年金保険と国民年金のそれぞれの条件は以下の通りです。厚生年金保険、保険料は20歳から60歳まで40年間納付すると仮定しています。同年齢の夫婦で、夫が20歳から60歳まで厚生年金に加入し、妻はその間、専業主婦、第3号被保険者と仮定しています。厚生年金を支給する前提となる夫の賃金は、ボーナス込み、平成21年度水準で、平均標準報酬月額を42万9000円と仮定しています。厚生年金の場合、老齢厚生年金の受給者である夫が死亡した後に、妻が遺族厚生年金を受給することができますが、これも含めて計算しています。国民年金、20歳から60歳まで、国民年金第1号被保険者で保険料を納付すると仮定しています。保険料、年金額ともに被保険者1人分です。なお、現在支給されている国民年金の年金額は、平成11年から13年の間に物価が下落したにもかかわらず、年金額を特例的に据え置いた影響で、法律が本来想定している水準よりも 2.5% 高くなっています。このため、世代間公平の観点から、 老齢基礎年金などの年金額の特例水準 2.5% について平成24年度から26年度までの3年間で解消する法案が提出されています。ご質問、保険料を納めていない人が多いと聞きました。年金制度は破綻してしまうのではないですか。専業主婦52歳。答え、国民年金の納付率が6割を切ったと報道されたことで多くの方が誤解されています。実際は厚生年金保険、国民年金、共済年金を合わせた公的年金加入者全体のおよそ 95% の方がきちんと保険料を納付しています。実際に保険料を払っていない方は公的年金加入者全体で見れば 5% ほどです。報道されたのは国民年金の第1号被保険者の現年度の納付率についての数字で、国民年金の第3号被保険者を含む厚生年金保険と共済年金を合わせればおよそ 95% の方が保険料をきちんと納付しています。また日本の公的年金制度は現役世代に保険料を納め、その納付実績に応じて年金額が決まる社会保険方式なので、未納・未加入期間分について年金が支払われることはなく、その分の保険財政の負担はありません。つまり保険料を納めていない人がいるからといって将来の公的年金財政を大きく揺るがし制度を崩壊させるようなことはないのです。国の制度ですので、国が存続する限り破綻することはありません。もちろん将来年金を受給するためにもきちんと保険料を納めたり免除の手続きをしたりすることは大切ですので忘れないようにしましょう。保険料の納付状況、平成23年度末、国民年金第1号被保険者、自営業の方など1904万人、には任意加入被保険者33万人を含みます。厚生年金保険、共済年金のサラリーマンの方など3893万人、のうち共済組合の加入者数は平成22年度末時点の人数を使用しています。国民年金第3号被保険者、サラリーマンの方などに扶養される配偶者の方978万人、以上公的年金加入者6775万人。このうち保険料を納付している方、これは保険料を免除または猶予されている方を含みます。これらの方はおよそ 95% で、未納の方は320万人、全体のおよそ 5% です。公的年金制度には、国民一人一人の生活を守るという重要な役割があり、また国民相互の支え合いのシステムとして、国民の皆様全員の加入が前提となっています。年金制度を正しく理解して、不安を解消していただき、公的年金をベースに生活へのリスクに備えていただきたいと思います。